トピックス、町の話題。ホームページにもトピックスを掲載しています。ぜひご覧ください。市ホームページ、https://www.city.kikuchi.lg.jp/。イベント当日は、市広報や市ホームページ、各種媒体などへの掲載のほか、市の PR のため、撮影や取材を行うことがあります。撮影、取材へのご理解、ご協力をよろしくお願いします。今月は24項目あります。日付順に読みます。9月22日、第7回熊本障害者ペタンク大会。秋空の下、心地よい汗を流す。県民総合運動公園スポーツ広場で、第7回熊本障害者ペタンク大会が開催され、市からは3チーム9人が参加しました。大会では、巧みなコントロールで得点を獲得。惜しくも入賞は逃しましたが、白熱した試合となりました。フランス発祥のペタンクは、木製のビュッと、目標球に金属製のブール、ボールを投げ合って得点を競うスポーツです。競技をしている様子の写真があります。10月26日、リカズキッコ、たくさん育って。科学関連の図書703冊を寄贈。東京大岡科学技術振興財団が市内の小中学校と図書館、放課後児童育成クラブに図書を寄贈。菊池南中と菊池北中高区の小学5、6年生を対象に、同財団の理事長で東京理科大学栄誉教授の藤島明さんによる講演も行われました。同財団は東京大岡工業株式会社の創始者が設立。現在、東京大岡工業株式会社は市内に新工場を建設しています。10月27日、令和5年度菊池市文化祭、市民が日頃の成果を発表。10月27日に市水ホールで4支部合同開会式前夜祭が行われた後、10月27日から29日に市水支部、11月2、3日に局支部、4、5日に市場支部と菊池支部が、各会場で大勢の観客が見守る中、日頃の研鑽の成果を披露しました。各会場では、作品展示や茶道のお手前、子供生け花体験などのほか、舞台では吹奏楽やコーラスなどが披露されました。写真が4枚あります。菊池では子供たちが踊るバレエの様子、七条では手芸の展示、曲詞では笛や笙の演奏、止水では絵などの展示が行われている様子です。10月28日、西武電気工業株式会社、西武の森、菊池で下刈り作業を実施、四季の里、曲詞周辺の私有地、西武の森、菊池で西武電気工業株、坂口孝文代表取締役社長のグループ関係者らが第14回の下刈り作業を実施。同社と本市は共同の森づくり協定を締結し、年2回活動が行われています。九州管内のグループ社員約200人が参加。本活動も14年目を迎え、今年の4月に植樹を行った箇所の下刈り作業を行いました。西武の森づくり活動、西武電気工業グループと書いた横断幕を持った皆さんの写真があります。10月29日、熊本みんなの川と海づくりデー。綺麗な川や海を次世代へ。私たち一人一人が県の宝である水資源を守り抜くという意識を高めるため、平成14年度から川辺の県下一斉清掃活動に取り組んでいます。今回、本市では、 四水東小学校周辺の甲子川と日向川沿いで清掃活動を実施しました。当日は早朝から127人が参加、河川沿いを歩きながら約10キロのゴミを拾い集めました。道路沿いをゴミ拾いをしながら歩く様子の写真があります。10月29日、収穫感謝祭第10回かえの米食味会、おいしいよ、恵みを加えるかえの米、レンゲで優しい米作りを行っているかえ営農改善組合が、かえ区公民館で第10回かえの米食味会を開催。食味審査の後にはビンゴ大会が行われ、昼食では新米のおにぎりや手作りののっぺ汁が多くの来場者に振る舞われました。菊永耕作組合長は、食味会を通して生産者全体のレベルが上がっている、今後もこの取り組みを続けていきたいと話しました。食味会審査の様子の写真があります。10月31日、少年サッカー国際大会、少年サッカー発展のために、NPO 法人 Your Action 熊本が主催する少年サッカー国際大会の開催が、来年4月に大津町と本市で予定されています。報告のため、元サッカー日本代表で同法人理事長の牧誠一郎さんが、市役所を訪問し、意気込みを語りました。九州、熊本の少年サッカーの発展とレベル向上や、海外、県外チームとの交流を目的に、12歳以下を対象に開催されます。江頭市長と握手する、牧誠一郎さんの写真があります。11月1日、日本電子材料株式会社、子どもの教育のために役立てて、日本電子材料株式会社兵庫県の大久保和正代表取締役会長が、去年に引き続き市へ寄付金を贈呈、同社は1985年旧七条町に熊本事業所を設立、大久保さんは地域への感謝を寄付という形で貢献したいと話しました。寄付金は子どもたちの読書活動推進のため、書籍の購入に活用する予定です。表彰状を持つ大久保正和代表取締役会長と江頭市長の写真があります。11月1日、食品衛生事業厚労者厚生労働大臣表彰、食品衛生に改善、向上に尽力、原口製菓株とツインスターの羽賀雄二代表取締役が、令和5年度食品衛生事業厚労者厚生労働大臣表彰を受賞、報告のため市役所を訪れました。これは食品衛生について顕著な功績があった人や優良施設などを表彰しているものです。食品衛生優良施設に選ばれた原口製菓株の小出真紀さんと、食品衛生功労者に選ばれた羽賀雄二さんの写真があります。11月2日、四水東小学校ワンダー文庫25周年記念感謝祭、ワンダー文庫内野里江代表が活動25年を迎え、四水東小学校で感謝祭を開催。ワンダー文庫は子どもたちが本に親しんでもらうことを目的に、地元の有志で結成し、毎週火曜日に学校で本の読み聞かせを行っています。感謝祭には約200人の児童と保護者が集まり、読み聞かせを2作品、歌を1作品披露。子どもたちは楽しそうに聞いていました。歌を披露している様子の写真があります。11月4日、豊潤郷放水見学会、緑の中での放水と虹に感動、茂見地区の菊池川に架かる豊潤郷で、年に一度の放水があり、落差38メートルの 壮大な水のアーチが市内外から訪れた約100人を楽しませました。見学者は想像以上に迫力があって驚いたと話していました。芳醇橋は車両交通を支えるだけでなく、橋の下にはパイプラインが設けられ、農業用水を供給する役割も担っています。放水は菊池大地用水土地改良区が毎年稲刈りを終えた時期に実施しています。水を放水している芳醇橋の写真があります。11月10日旭市中学校、ふるさとの魅力を再発見。旭市中学校の3年生が地域住民から円通寺太鼓、湯船神楽など3ヶ月にわたって伝統芸能の手ほどきを受け、学習発表会で披露。ふるさと再発見をテーマに保護者、地域住民の前で練習の成果を発表しました。発表会の後半には生徒有志によるバンド演奏も披露。生徒、保護者、地域住民と一緒に盛り上がりました。神楽を披露する生徒たちの様子の写真があります。11月11日、ボランティアを行う建築の日。日頃手の届かない箇所まできれいに。県建築協会に所属する下部尾形建設、三和建設下部、下部生田工務店の皆さんが公園や広場などのトイレ清掃を実施。11月11日の公共建築の日に合わせて、同協会ではボランティアを行う建築の日とし、ボランティア活動を行っています。日頃の清掃では手の届かないような箇所まできれいにしてもらい、トイレがきれいになりました。ありがとうございました。トイレ掃除をしている様子の2枚の写真があります。11月14日、優秀安全運転事業所表彰。下部酪農運輸がプラチナ賞を受賞。下部酪農運輸が優秀安全運転事業所プラチナ賞を受賞し、菊池警察署で伝達式が行われました。本表彰は安全運転管理を積極的に推進している事業所に、自動車安全運転センターと警察本部長が連名で顕彰するものです。表彰状を持つ下部酪農運輸の赤星孝之専務取締役の写真があります。プラチナ賞は3年間にわたり顕著な成果を上げた事業所に贈られる最高の賞です。11月16日、県有料読書グループ表彰。お話の世界を楽しんでほしい。読み聞かせグループお話のクレヨンが令和5年度県有料読書グループ表彰を受けました。同グループは旭市省の保護者有志で結成。平成19年から同省で朝の読み聞かせをしています。坂本里美代表は、受賞をきっかけに旭市省をもっと盛り上げていきたいですと話しました。受賞した皆さんの写真があります。11月18日、平和を考える健康フットパス in 止水。飛行場跡地を歩きながら平和を願う。花房、菊池、飛行場の戦争遺産を未来に伝える会が戦争遺跡をめぐるフットパスを開催。止水町にはかつて太平洋戦争末期に特攻機の中継基地になった旧陸軍菊池飛行場がありました。今も戦争の痕跡や関連施設の跡が残っています。同会の幼い実代表は、戦争を体験した人が亡くなっている中、戦争の悲惨さを後世に伝えるために活動を続けたいと語りました。給水塔跡を眺めながら歩いている皆さんの写真があります。11月20日、肥後の水と緑の愛護賞、菊池農業高等学校が受賞。菊池農業高等学校 SDGs 研究班が、 肥後の水と緑の愛護賞で、教育機関の部を受賞。竹の利用を促進することで、誰もが安心して生活できる持続可能な地域づくりの取り組みが高く評価されました。岩坂大輔先生、川上優馬さん、渡辺雄心さん、上田圭人さんの写真があります。11月21日、菊池女子高校。菊池女子高校の3人が好成績。菊池女子高校の城下遥さんが、福祉を学ぶ高校生の体験発表で、最優秀賞の文部大臣賞を受賞。全日本着物着付け選手権全国大会では、荒牧小春さん、船津理子さんが特別賞を受賞し、報告のため市役所を訪れました。船津さん、城下さん、荒牧さん、荒木真紀子校長の写真があります。11月28日、温泉総選挙2023、菊池温泉が歴史・文化部門で1位。温泉で元気に、温泉を元気に、が合言葉の温泉地活性化プロジェクト、温泉総選挙で、歴史文化部門にエントリーした菊池温泉が1位に輝きました。今年、温泉湧出70周年を迎える菊池温泉をこれからも応援よろしくお願いします。1位を記念して、立ち寄り湯無料キャンペーン1月31日水曜日までを実施します。対象施設は、望月旅館、城の井旅館、栄屋旅館、蓬莱館、清流荘、菊池グランドホテル、笹の屋です。利用可能日、時間は各施設へお問い合わせください。入浴の際は本市のお得クーポンをご持参ください。問い合わせ先、菊池観光協会、電話 0968-25-0513。表彰式の写真があります。11月29日、学校保健及び学校安全表彰。学校薬剤師の怒りの高幸さんが受賞。怒りの高幸さん、北原が学校保健及び学校安全表彰を受賞し、報告のため市役所を訪問しました。同賞は学校保健及び学校安全の普及と向上に尽力し、多大な成果を上げた個人、学校及び団体に文部科学大臣が表彰するものです。表彰状を持つ怒野さんの写真があります。怒野さんは菊池郡市薬剤師会の名誉会長就任後、現在も学校薬剤師として活躍されています。11月29日、全国林業経営推奨行事、林野庁長官賞、緒方圭一さん、穴川が受賞。同賞は、都道府県知事に推薦された優良林業経営体から特に優れた人や団体を表彰するものです。緒方さんは、平成8年に原木椎茸こだわり会を結成し、椎茸204を復活。椎茸産業の振興や林業者の育成など、献身的に活動されています。表彰状を持つ緒方圭一さんと茂子さんご夫婦の写真があります。種ごまの生産休止から約8年の歳月を経て復活した椎茸204は、黒花としてブランド化されています。12月3日、菊池松島集落協定、腹いでの歴史を後世に、地元の農業グループ、菊池松島集落協定が世界灌漑施設遺産に認定された腹いでに関する学習会を開催。旧川原小学校校区に住む親子15人が参加し、先人たちが残した遺跡を学びました。横田勇代表は、住んでいる地域を知って、もっと地元を好きになってほしい、と話しました。説明を聞く皆さんの写真があります。 12月3日、秋の城山の日、ボランティア。菊池公園や市民広場一帯をきれいに。毎年開催している秋の城山の日清掃活動を実施しました。菊池公園や市民広場一帯を1時間半かけて約500人で清掃。ゴミ拾いや落ち葉掃き、かずら取りなどを行い、早朝から額に汗を流しました。活動に参加した皆さんの写真があります。毎年城山の日と称して清掃ボランティア活動を行っています。12月10日、はみ出す美術館。キクロスをアートで彩る。NPO 法人、菊池まちづくり千年の風が主催するアートイベント、はみ出す美術館が市障害学習センター、キクロスで開催され、県内外のアーティスト26人が参加。多くの来場者で賑わいました。当日は、菊池高生が中心となってペイントしたアートバスの完成披露会も行われました。展示されたアート作品を見る親子の写真があります。